聖書の中にはたくさんの奇跡が出てきます。例えば旧約聖書ではモーセが葦の海を二つに分けてその間をイスラエルの民が渡ったという出来事がありました。また預言者エリアが死んだ人を生き返らせたということもありました。数えるとキリがありませんけれども、この奇跡というものは聖書では印とも言われます。この印というと少し分かりにくいかもしれませんので、例えば目印というと少し分かりやすいと思います。私の小さい頃、父親がよく渓流釣りに連れて行ってくれたんですけれども、その父親が狙っていたのはアマゴとかですね、イワナという魚でした。その魚は川の流れにいる魚でしたので、この川の流れに沿って竿を動かしながら餌を流すんですけれども、自然にこう魚に気づかれないように餌を流す必要があります。そして魚が食いつくのを待って少しこう手応えがあったらこう引っ張るんですけれども、そのために糸の上の方に目印と呼ばれる小さな蛍光の目印をつけたんですね。そしてその目印も小さな動きを見ながら見えない水中の中の魚の動きを予想しながら魚釣りをしていました。目印が止まればそのところで魚が食べた、もしくは木や石に引っかかったという、そのように想像しながら釣るわけですけれども、慣れてくると大体それが分かるようになってきます。この印と言いますのは、それを見たときに私たちに見えない部分の状態がどのようになっているのかということを見分けるためのものであるということができます。今朝の聖書の箇所でイエスは最初の印を行われたとあります。それはイエスというお方がどのようなお方であるのか、また神がどのようなお方であるのか、それをイエスの印を見て知ることのできる技を行われたということです。今朝の聖書の箇所の舞台でありますカナという小さな村でイエスとその弟子たちは婚礼に招かれました。ユダヤにおける婚礼は1週間続いたそうです。長い時には2週間にも及ぶものであったそうです。その婚宴の中でさまざまな儀式や歌やまたはダンスやゲームなどもして楽しく過ごしたようであります。しかしこの時に、その婚礼の最中にブドウ酒がなくなるということが起こりました。3節には、ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言ったとあります。どうやらイエスの母マリアはこの婚礼の接待役をしていたようであります。ブドウ酒、それはユダヤの地域にとって非常に重要なものでありました。特に婚礼などお祝いの席には欠かすことのできないものでありました。そのブドウ酒がなくなるということは婚礼が台無しになってしまうほど大きな問題であります。そこでマリアはその婚礼の接待役として イエスにブドウ酒がなくなったことを密かに告げたのでした。しかしイエスはマリアに言いました。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。自分の母に対して夫人よというのは失礼であるように思います。しかしこの後イエスは今読んでいただきましたように奇跡によって水をブドウ酒に変えて結果的にマリアの願った通りになりました。しかしそれは自分の母、血のつながっている母やまた婚礼に集った人々がかわいそうであるからといったような人間的な動機からその奇跡を行われたのではありませんでした。そうではなく神の御心を行うためであったということがこのマリアへの言葉に表されています。夫人よ、私とどんな関わりがあるのですという言葉の後に私の時はまだ来ていませんと言われました。ここでイエスはご自分の世に来られた役割をはっきりと示しておられます。この私の時、つまりイエスの時というのはイエスが十字架にかかられる時のことです。これがイエスが世に来られた目的であって、その目的のためにこの時にイエスは私の時と言われたのでした。すでに公に宣教活動を始められていたイエスですけれども、それはこの私の時と言われる十字架の時を目指して地上の生涯を歩んでおられたのでした。マリアはイエスの言葉を聞いて召使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言いました。マリアはイエスの言葉に腹を立てたり気落ちしたりせず、あくまでイエスに期待し問題の解決を委ねています。ここにマリアのイエスに対する信頼が見て取れます。6節を見てみますと、そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあったとあります。これはユダヤ人が神から与えられた律法を守るためのものでした。律法には汚れたものとそうでないものを区別するというそのための規定がありまして、もし汚れてしまった場合は多くの場合水で汚れてしまった部分を洗うということによって清めるという規定がありました。そのためにユダヤ人は食事をする際には必ず水で手を洗い自分自身を汚れから清く保つことを重んじていました。そのために水がめが6つ置いてあったのですけれども、それはいずれも2ないし3メトレテス入りのものだったと書かれています。1メトレテスは約39リットルだそうです。それが2か3入る水がめが全部で6つあったということですから、最大で700リットルほどになります。これは一般的な浴槽の 3.5 杯分ぐらいの量であります。7節にイエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、 召使いたちは亀の縁まで水を満たしたとあります。もしお風呂であれば水道の蛇口をひねれば水が溜まっていきますけれども、この時代は当然手で運ばなければなりませんでした。その労力は大変なものであったことと思います。そして亀が水でいっぱいになるとイエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと指示されました。そして世話役がその味見をすると、それはこれ以上ないほどに味の良いブドウ酒に変わっていたのでした。一体いつの間に水がブドウ酒に変わったのか、聖書にはそのことは書かれてはいません。しかしイエスが召使いたちに、さあそれを汲んでと言われた、そのさあそれを汲んでというところは、聖書の元の言葉では今汲み取れという意味の言葉です。今という言葉がここに入っています。もしかしたらこの今と言われた時に亀の水はブドウ酒に変わったのかもしれません。この今というタイミングは神様のお決めになるタイミングだということができます。この召使いたちは水を汲んでいる時、ブドウ酒が足りないのになぜ水を汲まなければならないのか、それも大変な労力を伴ってなぜこんな無駄なことをと心の中でつぶやきながらこのことをしたかもしれません。しかし亀の水が満ちてイエスが今汲み取れと言われるときに、その苦労は想像をはるかに超えて報われたのでした。私たちも大変な労力を伴って神様に示されたことをしているにもかかわらず、何も結果が出ない、そのような時、時として無駄なことをしていると感じることがあるのではないでしょうか。祈っても状況が変わらない、また御心だと思い取り組んでいるのにもかかわらず状況が変わらない、そのようなことがあることと思います。しかし私たちの働きが満ち神の時が来ると、その状況は一瞬にして変えられることがあるのだとこの聖書の箇所は告げています。私たちの願う時ではなく、神様の時に私たちの想像をはるかに超えてこれまでの苦労が報われる、そのような時が来ると今日の箇所は私たちに語っているのではないでしょうか。そのことを信じて今それぞれに与えられている務めを忠実に果たしていきたいと思わされます。このイエスの最初の印において一番得をしたのは花婿であるかもしれません。世話役はブドウ酒を味見して花婿を呼んで次のように言いました。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。花婿は全く心当たりがなかったことでしょう。しかしこの世話役の言葉によって人々の前で大いに面目を施しました。また世話役やその婚礼に集う人々も最高のブドウ酒を味わうことができ大いに 喜び楽しんだことと思います。しかし召使いは少し違いました。召使いはこの時神の奇跡の素晴らしさを目の当たりにしました。自分たちが運んだ水が最上のブドウ酒に変えられた、そのことを驚きをもって体験したに違いありません。花婿やそこに集う人々、彼らはそれが神の奇跡によって起こった、自分たちが飲んでいるものが神の奇跡によって起こったものだということは知りませんでした。それは彼らには隠されていました。ですから喜んだのは彼らかもしれませんけれども、その喜びは婚礼が終われば消え去ってしまったことでしょう。このイエスの最初の印は、先ほど例えで申しました渓流釣りで目印の小さな動きが魚がかかったことを知らせるように、やがてキリストがなされる大きな救いを知らせるものでありました。それはやがてイエス・キリストが全ての人のためにご自分の命を捧げてくださる、そのことによって私たちの罪を許してくださる、そのことの印でありました。私たちが毎月第1週目に聖餐式を行っていますけれども、その聖餐式の中の式文には次のようにあります。ブドウ液を取って、これはあなた方のために流された主イエス・キリストの血です、あなた方のために新しい契約をこの命をもって確かなものにしてくださった主の御業を思い起こし、感謝してこれを受け、主の恵みを信仰を持って味わいなさい。この聖餐式はイエス・キリストの十字架の御業、また私たちの罪のために流してくださったイエス・キリストの血を思い起こすための印であります。今朝私はふと聖書を読んでいまして、自分に与えられた恵みについて気づかされたことがあったんですけれども、かつて私は何か罪を犯してしまったと感じるときは、その罪の罰といいますか、その罪に対して何か悪いことが起こるのではないかというふうに思っていました。そして何か悪いことが起こると、これはあのことの罰に違いないというふうに感じましたし、また何か悪いことをしてしまった後はこの後に罰があるに違いないとビクビクしながら過ごしていました。しかし今はそのような恐れから解放されているということに気づかされました。なぜならイエス・キリストが私の罪の罰をすべて代わりに負ってくださったということを知ったからです。そしてこれまで罰のように感じていた、その私の目に悪く思えるその出来事が実は罰ではなくて、神様がご自分のもとに私を引き寄せるための、そのために与えてくださる神様の愛の導きだと思うようになりました。同じように私たちの日常の中に起こる一つ一つの出来事、それも神様の愛の印であると言えます。しかし そのことに、その出来事が神様の愛の印であるということに気づくことができなければ、それはその時だけの喜び、また悲しみとなってしまいます。私たちの日常の小さな出来事の中に神の愛の印が隠されていると気づくことができるのは、神に仕えるものの特権であると言えるのではないでしょうか。私たちの人生にとって、日常の小さなことの中に神様の愛の働きを見ることができることほどの喜びはない、そのように聖書の箇所は、今日の聖書の箇所は語っていると思います。11節には、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された、それで弟子たちはイエスを信じたとあります。印は私たちがイエスを信じるためのものです。イエスが私たちに約束してくださった新しい人生を喜ぶことができるよう、日常の小さなことの中に隠されている神の印を共に見つけて歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちをあなたの生ける命の御言葉の前に招いてくださり、共に御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。神様、あなたは私たちの罪の許しのためにイエス・キリストをこの地上に送り、そして最初の印の中にイエス・キリストの生涯における救いの御業を表しておられます。そのことを知ることができる恵みに心から感謝いたします。私たちの日常の些細なことの中に、あなたは私たちを愛しておられるというその印をいくつも備えてくださっていることを信じます。どうぞ聖霊の助けによって、その一つ一つの印に気づき、あなたの愛に気づいていくことができますように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。そしてますますあなたの愛の深さを知り、また広く分かち合っていくことのできる私たちへと導いてくださいますようにお願いいたします。今このイエス・キリストの恵みに預かる、そしてまたあなたに感謝と賛美の礼拝を捧げている世界中の教会の上に、あなたの豊かな祝福と励ましをお与えくださいますように、そしてまたこの救いがますます広がり、そしてあなたが再び来られるその時を待ち望む、そのような私たちとなることができますように、地上の教会をあなたが顧みてくださいますようにお願いいたします。今病の中にある兄弟姉妹、また方々を覚えます。どうぞそのお一人お一人にあなたの癒しが、また慰めと希望が豊かに注がれますようにお願いいたします。感謝してこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。